次は小山です。 The next station is 小山。
マジで終電5秒前というわけで大関拓です。よろしくお願いします。第7回目の配信ということでね、だんだん慣れてきましたけれども、いつもこれ録音やっているのは曲作りのためにいつもパソコンというか Mac に向かってやってるわけなんですけども、その Mac の録音機材をの一部を借りて、こうやって、普段は歌を撮っているマイクで喋、りを撮っているというですね、完全に息抜きをやっている、そんな感じで、録音しておりますマチポットでございますが、第7回目今回はですね、もうようやく念願が叶ったというか、第0回の時に、本当は、初心者の鉄道に関しての初心者の僕ですからね、いろんなもっと詳しい人に楽しみ方を教えてもらおうということで、それで始めたこの、マジポッドだったわけなんですが、自分なりに一人でやってみようかなと思いますみたいなテンションで、一人で録音を始めたわけなんですが、ようやくここに来て初めてインタビューをすることに成功いたしました。イエイ。題して鉄人に聞く。なんだかすごそうでしょ、タイトルだけは。鉄人、鉄道の達人、略して鉄人ですよ。鉄人に、初心者大関拓、楽しみ方をどんどん伝授してもらおうということでインタビューコーナーを始めることにいたしました。冒頭で聞いていただきましたのが、宇都宮線の E231系小山駅直前の車内アナウンスの模様だったわけなんですが、なぜ小山に向かったのかというと、この人に会いに行ったからです。おはようございますという本の著者でもあります吉田和俊さん、その鉄人のこだわりの駅で録音をしたらよりちょっと臨場感があっていいんじゃないかということで、わざわざマイクを手に取材に行ってまいりました。吉田さん結構ですね、こだわりの深い方で面白い話が、いろいろ聞けたんで、早速そちらを聞いてもらいたいと思います。どうぞ。
それではご紹介しましょう。第1回目の鉄人です、吉田和俊さんです。
鉄人1号の吉田です
ここ小山駅はですね、新幹線の止まる駅でもあるし、結構貨物列車もいっぱい通るし、湘南新宿ラインとかね、上野行くやつとかいっぱい来るわけで、そのホーム
12番13番ですね、
12番13番線ホームで今録音をしているわけなんですが、鉄人のこだわりの駅ということで小山駅だったわけですが、なんでここなんですか。
いや僕もいつも乗る駅は水戸線の、多摩戸なんですけども、
多摩戸駅ね、
東京行くときには必ずこの小山駅を、通過するわけですね、中継するわけですね。
必ずじゃあここを通って、
水戸線から宇都宮線に乗り換えると、でそういう駅でまたね、いろいろね、結構楽しむとこがあるんですよ小山駅って。意外に一つはね、まず、僕の大好きなね、やっぱり、車止めですね。
車止めです
ね、おはようございます、
ね、ここからも見えますよね、
はい、おはようございますね、聞かせてもらいましたけども、今ここに、いるのもね、よく宇都宮線に乗り換えるときに、大体この後ろに進行からするとね、後ろから2両目ぐらい乗るんですよ。でどうしたかっていうと、その後ろのね、1両目2両目がですね、クロスシートだったりするんですよ。
あー重要ですよね、
絶対じゃないんですけどね、クロスシートの確率が高い。ロングシート、でもロングシート皆さん分かるんですかね、ロングシート。
ロングシートっていうのはあるんですよ、いわゆる5対面シートですよね。
そうですね、
5対面シートですね。お客さんいっぱい乗れる代わりにちょっとあんまこう旅情がないという
か、そうですね、だから大体首都圏のものはみんなロングシートなんですね。
そうですね、山手線みたいなやつがロングシートですね。そのよりこう、個室感が高いという
か、ボックスシートって言うと分かりやすいでしょうか、普通の
シートですね、
普通の方はね。そのボックスシートが、ある車両なんですよ、が多いんですよ。
なるほど。
ということで、待ってる時間の時にこの車止めが目の前にあるという、だからその乗り換えの約この5分から10分の間何をするか、車止めをじっと見つめる。
なるわけですか。車止めは動かないし、僕なんかからするとほらかっこいいっていう対象からちょっとずれ
る。なるほど、なるほど。まあなんていうのかな、確かに変わりはないですよ。多分これからこの あそこの線路を動かさない限り、あの車止めは変わらないと思うんですけども、でもね、なんていうのかな、わびさび感っていうのかな、
カルカサビですか、ね、ここでエンド
エンドって何ていうかこのあのレールの錆び具合といい、
なるほど、
うん、あのこう寂しい感じがね素晴らしい。
やっぱりこう、いろんな駅のこう校長線の中も一番最後のところはスパッとこう線路切られちゃってるわけですけども、うん、その端っこの通りすぐでわびさびを感じると。
そうですね、まあ、僕 の、 その小さい頃育った下館駅の、まあ、その真岡線ですね、まあ、今の真岡鉄道
の、 鉄道
のこの終わりの、ね、車止めこれが素晴らしいんです。
食べましたね、
ぜひお見せしたかったんですが、
あおすすめの列車だったり、はい、路線だったりというのは何かありますか。
あ、まあ、例えばこの小山駅でね、まあ、こう3つの宇都宮線、水戸線、両毛線がねそれぞれ、
はい、両毛線もいいですよね。
両毛線もいいですよね、
うん、
ただ両毛線は僕からするとちょっとね透かし気味だなって気がしてるんですよ。
透かしてる
ちょっとね、っていうのはほら昔からこれ115系とかのほらその湘南色をね走ってたわけですけど、水戸線は湘南色じゃなかったので、ちょっとね小さいながらにね敵対心持ってたんです。勝手に
カッコつけやがってと、
カッコつけやがって何が湘南色だこの野郎みたいな、あのそんなこともありつつ
対抗意識もあった
りして、まあまあ要は対抗意識ですよね、うん、
おはようございますを、うん、あの読ませてもらって、
うん、ああどうもありがとうございます。
その本の中で書かれたので、急行つくばね、
あ急行つくばね、
小山駅の手前をわざわざこう短絡して、うん、その水戸線方面に行くという、うん、下館方面に行くという急行が昔あったんですよね。
今はこの新幹線も止まる小山駅を横目に、
うん、横目に通過っていうかもう経由もしないみたいな、
うん、通過もしない
ままだ経由って書いてあるんですよね、
う
ん、
そうもう触らないっていうね。でもああいうの見るとね、何て言うんでしょう、当時の国鉄って結構ねサービスを良かったんじゃないですかね。
いろんな路線が作られてましたよね、
うん、
細々とね、
うん、当時の乗り入れ状況というのを見ると非常にこうあのアグレッシブにあちこち乗り入れてますよね。
なるほど、
うん、
じゃあまだ制覇してないんだけど、うん、
はい、
これから挑戦したい路線って何かあるんですか。路線とか鉄道
やっぱりね、この前あのおじさんが、ね、行かれたんじゃないけどね、やっぱ快速のサップだね。
のサップですか。
のサップ
花崎線、
花崎線あれちょっとやっぱ行ってみたいですね。でも意外に今もうステンレス車なんですよね。
もうそうです
ね、ちょっとそれがね、
ちょっと JR 北海道 の、はい、あの釧路から根室までやって
る、はい、
あれはもうほぼ全部が機械54
なる
ステンレス車ですね。
じゃあそれはね、だ快速のサップっていうこの名前がねネーミングがねいいですね。
ネーミング大事ですよね。
ネーミング大事ですね。
この普通に乗ってきたというよりは、
うん、
快速のサップに乗ったよって言った方が確かに、
うん、
寂してきたなって感じしますよね。うん、そうですね。それはやっぱ名前大事ですよね。
名前大事。やっぱりね、うん、いろんな特急、そういう優等列車、うん、を制覇したいですね。
楽しみ方って人それぞれじゃないですか。
は
い、
そうですね、
うん、
はい。
こだわるポイントとか、
はいはい、
吉田さんなりのこだわりってどこなんですか。
まあ、おはようございますを、ね、書かせていただいて、ブログをまあなんかちょっと始めちゃったもんだから、最近はその、デジカメで撮ったりするんですけども、はい、もう基本はね、基本は、
基本は
撮らない派ですね。
写真撮らない。
写真撮らない。
なるほど。
東京からあの帰ってくるときにね、よくその、ちょうどあの、ブルートレインのあけぼのがね、
はい、
だいたい出発するときだったりするわけですよ。
いいですよね。
で、あの、あのボイラーの感じで、とかなんかね、あのやっぱり電気会社の
電源車
ですね。電源車ですからね。音がね、またいいじゃないですか。でそれをね、結構もう最近たくさんの人がその、ね、撮り鉄って言われてる方がね、いて、もうカメラ越しずっと追いかけてるわけですよ。まあ中にはもうビデオ撮ったりね。いや、それはそれで素晴らしいと思うんです。素晴らしいと思うんですが、そうするとその、レンズ越しにしか見えないじゃないですか。
あー、なるほど。
やっぱりね、そのものをね、僕は楽しみたいんです。基本的には
カメラのファインダー越しではなく、
ファインダー越しじゃなくて
やっぱその この目で見たい。
そうそう、この目で見たい。だから今までだとほとんど撮ってないんです。あの、
あ、そうなんですね。
ほとんど撮ってないですね、今まで。しかもあんなね、やっぱりブルートレインが走る時のあのうわーって音からすると、あれはちゃんとその場でそれを楽しまないと。
そっか、もう全身で集中して楽しみたい。
大関さんいいこと言いますね。全身ですよ。
全身で
間違いない。
受け止めたいわけですか。
間違いない。もう五感で感じる。
五感で感じる
わけです。間違いないですね。
あ、いい言葉いただきました。
そう考えるとね、やっぱりね、うん、取らないっていう。
じゃあ鉄人の格言としては、
うん、
五感で感じろと。
ということですね。いやでも本当ね、それは本当だなと思うんですよ。まあ劇場ですよ。
鉄道は劇場だ。
鉄道は
あ、じゃあちょっとあの鉄人の格言を、はい、鉄人自ら、はい、格言の方お願いします。
鉄道は劇場だ、わんわんわんわん
自らエフェクトありがとうございます。今の時点でのお知らせって何かあるんですか？
ああお知らせですね、3月27日に、はい、新宿のシアターサンモールという劇場でやる、うん、あの俳優養成所がありましたね、うん、まあ、そこの生徒たちの卒業公演の台本を書かせてもらって、まあ、それがまあ3月27日の金曜日に、まあ、上演されるのが、まあ、直近といえば直近でしょうか、まあ、
実は劇作家だったという。
そう、劇作、そう、僕ね、
そっちが本当の顔なんですよね。
もちろん、まあ、この前は時代劇だったりね、西郷隆盛だったり、ね、はい、意外に、そんな真面目なのを書いてみたり、
なるほど、
いろいろ、まあ、あと今漫画原作書いたり、まあ、いろいろとね、なんかちょこちょこ、はい、書かせていただいている今日このコーナーです。
これからもですね、吉田さん大活躍をちょっと期待したと思います。鉄人に聞くその1、鉄人1号の吉田和俊さんでした。ありがとうございました。
どうも。
鉄道は劇場だ。ねえ、この理論もう劇作家ならではの吉田さんの格言だと思いますけれども、わざとね、こうあの写真とか録音とかしない、撮り鉄ならぬ撮らない鉄、新しいですね。もう五感で感じろと言ってましたね。まあ、確かにあのカメラ構えてるとその瞬間の鉄道のね味わいというのはあの肌では感じることがなかなか難しいわけで、なるほどなと思ったインタビューでございました。列車に名称がついてるので確かにポイントだよなと思いました。確かに普通に乗って旅しましたというよりも、富士に乗って九州行きましたとかね、快速のサップで東の端っこまで行きましたとか言った方がちょっとなんかその時の、旅情だったりっていうのが少し増すような気がしますよね。吉田さんもおっしゃってましたけれども、あの上野駅の地平ホームなんかっていうのを、その僕らが小学校ぐらいの時っていうのは特急列車、名前のついた特急列車がどんどん入ってきましたからね。浅間とかひばりとか時もそうですね、山彦とかもそうですよね。もうブルートレインとかもいっぱい走ってましたね。今もあるのが北斗星とかあけぼのとかね、それが名前ついてもホームライナーとかね、ちょっと味気ない気がしますよね。この辺は吉田さんの作家ならではの目線で気がついたことなのかななんて思ったりしました。こんな感じで鉄人に聞く、なかなかいい感じだと思うので、引き続き鉄道の友達が増え次第録音をしていくという方向で、またどんどん紹介していきたいと思います。これからのマジボットもお楽しみにしていてください。お相手は大関拓でした。また会いましょう。バイバイ。